火曜日のこの時間は山よもやま話をお送りしています。今日ゲストをお迎えしています。異業種交流会アウトドア部の久保田さんです。久保田さん、今日もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、いいお天気がね、今日も続いていますけれども ね、やっとなんかこう春らしい、
最高気温も高くなりそうで
ね、え、これから、
はい、朝は寒いけど ね、
そうですね、山が楽しい季節がやってまいりますけれども、はい、今日ご紹介いただくのは久保田さん、スマアルプス、
はい、
はい、とても有名な、
そうなんですよ、
ね、山なんですけど、実は山よもやま話で紹介していただいたことはないんですよね。前山縦走のお話は以前していただいたことはあるんですけれども、
それをお聞きしましてね、はい、10年ぶりに行ってきました。
10年ぶりにということは、久保田さんは前山縦走で行かれてる、
10年前まで4回ぐらいやってたんですけどね、
はい、
もう最近は全然足腰も弱くなりましたので、
はい、いえそうですか。やっぱり今回はスマアルプス今特化して歩いてこられたということですけれども、前山縦走で歩くのとやっぱり違いましたか？
ね、違うのはね、はい、やっぱりスタート時間が違ったんで。
そうですね、
前山縦走大会の時は、はい、スマ浦公園を5時にね、はい、スタートしてるんですよね、
朝5時
だから、はい、日が夜が明けるのがね、高倉台過ぎたあたりですかね。
あ、じゃあもう真っ暗な中、
そうですね、
歩いてる。
で今回はその短いコースですから、はい、もう当然明るい時に歩いてますんで、はい、もう景色が全然違ってて、
そうでしたか、
まるで初めて来たみたいな。
それは良かったです、
ね、新鮮な印象を受けましたんでね。
そうなんですね。ちょっと改めてこのスマアルプスご紹介いただきたいと思いますが、
はい、はい、六甲山っていうのは大体スマから宝塚が、
はい、
まあです、まあ、直線距離だったら30キロぐらいなんですけどね、でその道を全部歩くっていう六甲前山縦走大会というのがありますよね、
は
い、
ええ、
でその指定コースが須磨から、宝塚までだいたい56キロって神戸市の発表ではですね、はい、言われてるんですけども、でその六甲前山縦走路の西の方の端っこの須磨に近い部分ですね、
はい、
でそこに山が3つありまして、戸賀の山、
戸賀の山、はい、
これは標高274メートルなんですけど、はい、それから横尾山、
横尾山、はい、
これは312メートル、
はい、
でもう一つ東山、
はい、
これは253メートル、
はい、
で標高がまあそのぐらいの、まあ、300メートル前後の山が3つありまして、その部分をですね、その辺りをスマアルプスと呼ばれてるんですね。
なるほど、はい、この3つの山あたりということなんですね。
そうですね、
はい、
でその横尾山っていうのが一番そのスマアルプスの中では高い山なんですけども、はい、その次の東側の東山の間がですね、馬の背と呼ばれてる、
はい、
だスマアルプスの一番核心部分ですね、
はい、もうよくパンフレットなんかにも出てるのはこの馬の背部分ですよね。
そうです、そうです、
はい、
風化した花崗岩がですね、露出してる岩稜ですね、岩の尾根ですね、
は
い、でそこが非常にやっぱ景色がいいのとですね、
はい、
まあ、ちょっとしたスリルを味わえるんです、はい、それがアルプスということで、
は
い、で兵庫県結構なんとかアルプスってありますよね。
そうですね、小野アルプスとか
笠井アルプスとか、
はい、
播磨アルプスとか、多分海に一番近いのがこのスマアルプス。
ああ、なるほど、そうなんですね。なんかアルプスっていうとね、やっぱり北アルプスとか思い浮かべますけれども、兵庫県でも結構アルプスがたくさんあるということで、その中の一つがスマアルプスなんですよね。はい、わかりました。さあ、そのスマアルプスを今回ここだけじゃなくて、まあ、含んだ山ということで、はいはい、歩かれたということなんですけれども、
はい、だからスマから高取山まで行ったんですけどね、今回は
スマから高取山まで行かれたということなんですね。はい、わかりました。まあ、もうちょっと詳しくご紹介いただきたいなと思いますけれども、実際に歩かれたのはスマスタート、
はい、
はい、コースとしては、はい、
駅で言いますと山陽電鉄の、はい、須磨浦公園駅ですね。
須磨浦公園駅がスタート、はいはい、
でこれは六甲前山縦走の時もスタート地点になるんですけど、
はい、
でそこから歩き始めて、で最初に登る山が八伏山、
八伏山、はい、
これは246メートルの標高ですね、
はい、
それからその次にあるのが
旗振山、はい、
これも253メートルと、
はい、
似たような標高なんです、ええ
、
で鉄海山、
はい、
これは234メートルですね、はい、でその次に、高倉山、
はい、
で高倉山っていうのはあの、ええ、そのニュータウン開発前は標高が291メートルぐらいあったんですけども、
はい、
昭和30年代にずっとあの山を崩してですね、
ええ、
あのポートタウンを作るために土砂を取り出しましたんで、ね、
はい、
で現在そのオラガ山っていうその削り残した部分が残ってるんですけども、
オラガ山、
ええ、
は
い、そのオラガ山の一番高いところで200メーターですね。
そんなに削ったんですか。
そうですね、90メーター以上山が低くなってるんですけどね。
はあ、そうなんですね、はい、
でそのオラガ山から一旦その、
はい、
ニュータウンの高倉団地へですね、
はい、
降りるんですよ、
はい、これは須磨の住宅地ですね。
そうです、
はい、高倉台の方ですね。
でその高倉台の住宅地をちょっと抜けて、
はい、
戸賀の山ですね。
戸賀の山、先ほどおっしゃったスマアルプスの一つ、はい、
でそこからスマアルプスが始まるんですけども、
ええ、
でその戸賀の山ですね、
はい、
戸賀の山までですね、
はい、
大体スマ浦公園駅から 4.1 キロですね、
はい、
まあ、コースタイムでいうと1時間半ぐらい。
なんかすごく山の名前がたくさんありましたので結構大変かなと思いましたけど、意外に早いですね、
距離的には、ね、そんな長くないんですけどね、ただ団地が間にあるんで、
はい、
一旦降りなきゃいけないんですよね。
なるほど、はい、
でまたその戸賀の山にあの急にまた100メーターぐらいの標高差をですね、
はい、
登るということで、
ええ、
そのスマアルプスの一番西の端まではですね、
はい、
大体その1時間半ぐらいのコースということになりますね、
はい、なるほど、はい、
でスマアルプスの部分っていうのはあの、
ええ、
せいぜいですね 1.3 キロぐらいですね、
戸賀の山ぐらいから、
戸賀の山、戸賀の山からですね、
はい、
東山まで、
はい、
距離にすると 1.3 キロ。
そんなものなんですね、
う
ん、
だから歩いたら、はい、まあ、30分かからないんですよね、でその短い部分をあのいわゆるスマアルプスと呼んでるんですけどね、
うんうん、はい、
でその東山からでしたらですね、
はい、
下山は、まあ、ガイドブックによく載ってるのはあの板宿っていう駅まで降りるコースですね、
はい、
東山から板宿までだいたい1時間ぐらいですね、
はい、下ってが1時間ぐらい、はい、
ですから今言った話でですね、一般的なコースでスマアルプスだけを歩くんだったら、
はい、
スマ浦公園駅から板宿駅まで、
はい、
約8キロですね、
はい、
で3時間ぐらいのコースになりますね。
なるほど、結構手軽なんですね。
そうなんですよ、
ね、はい、
あの全山縦走はもう大変ですけどね、このスマアルプスだけだったら本当、はい、一般的なハイキングコースになるんですけど ね、
そうですね。だからスマアルプス行こうと思ったらやっぱこのスマ浦公園駅から歩く方がいいということですね。先ほどおっしゃった戸賀野さんの方から行こうと思うと高倉台の方から行くのも難しい、
そうですね、バスで、ね、うん、一旦高倉台の団地まで行って、
はい、
でそこから登ると歩く部分が短くなりますけど ね、
そうですね。でも8キロ3時間だったらちょうどいいぐらい
そうなんですよ、
ですもんね、はい、なるほど。これがまあ一般的なあのスマアルプスを楽しむようなコースということですよね。で今回久保田さんはどんなコースを。で
今回はその前山縦走路の起点となるスマ浦公園駅からですね、
はい、
東山の、まあ、スマアルプス抜けて、
はい、
で一旦また降りてですね、
また降りる、
はい、あのガイドブックに載ってるのは板宿の方へあの降りるんですけども、あのスマアルプスから東山が前山縦走路は北へ行くんですよ、
はい、
横っていう住宅地がありましてね、その住宅地に一旦降りて、
はい、
でまたしばらく歩いて鷹取山の登山口まで行ってですね、
はい、
平地をね、
はい、
で鷹取山登って、うん、で鷹取山から降りたんですけどね今回は。
はい、だから2階住宅地に降りてる
そうです
というような形になるんですね。これでも縦走路と全く同じ
一部ね違うのは、はい、ちょっと途中で寄り道してるのと、
はい、
高取山から降りる道がですね、前山縦走の場合は日踊越え駅の方へ降りるんですけども、
はい、
今回は高取山からちょっと南東の方へね、降りましたんで、そあのお滝道っていう滝を通る道があるんですよ。
お滝道、うん、
でその道をちょっと初めてだったんで、お滝コース経由で板宿まで行きましてですね、
はい、
で今回歩いたコースは 11.7 キロですね、うん、でコースタイムでいうと約5時間、
はい、上り下りどうでしょう、ね、標高差としては
累計の上りが996メートルですね、はい、まあ、下りもほぼ一緒で、
うん、
やっぱアップダウンがありますのでね。
そうですね、
結構累計の標高差は大きくなりますね、は
い、そうですね、だから先ほどご紹介いただいた一般的なコースよりはもうちょっと頑張るコースになるという。
そうですね、高取山登る分追加になるんですけど ね、
そうですね。久保田さん、どうして今回は高取山まで行こうと思われたんですか。
高取山もね、非常に景色がいいんですよ。
あ、そうなんですね。
神戸市内の展望が非常に良くてですね、これも抜群の展望ですね。
あ、そうですか。じゃあ先ほどご紹介いただいた一般コースにプラスして行かれるのはおすすめ、そうですね、ということで、
余力がある方は
余力まあ、でもこれってしんどかったら途中で降りていけば。
そうなんですよ、何箇所もね、途中でエスケープできる場所がありますんでね、
はい、
その辺の体力に応じて
ね
アレンジしてもらったらいいと思いますからね。
なるほど、そうなんですね、わかりました。では後半もう少しじっくりと詳しく実際に歩かれたルート見どころも含めてご紹介いただきたいと思います。
はい、わかりました、
はい、後半もよろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。
今日の山よも山話は異業種交流会アウトドア部の久保田さんをお迎えしてスマアルプスご紹介いただいています。久保田さん、後半もどうぞよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、今曲がかかっている間にね、ちょっと前山縦走のお話を伺ってたんですけれども、今回久保田さんが歩かれたコース、まあ、だいたい 11.7 キロぐらいが、まあ、六甲前山縦走の4分の1になるかならないかぐらいの距離ということでおっしゃってましたけど、
ね、
この前山縦走って結構分割で、ね、歩くこともできるんですよね。
そう
言いますとね、
練習する人はだいたい2分の1ずつ
2分の1
でそれもきついという方は、はい、その2分の1をさらに3つに
3つに分ける
分けると非常に楽なコースになるんです、
はい、3つに分けるというと
スマールスだけ と、うん、
だけ最初にご紹介いただいた一般的なコースです。板宿までのコース、はい、
でその後はですね、高取山、はい、
単独
これもすごく楽になります、
はい、
でもう一つは日踊越からですね、はい、菊水山と鍋豚山ぐらいですね、
うん、はい、
再び3ぐらいまで行って降りてくると、はい、
うん、
それ3つに分けたら全然一般的なね、はい、コースになりますって。
なるほど、はい、ということで結構前山縦走って本当途中で、まあ、降りることもできるということで、ね、先ほどおっしゃっていましたけれども、まあ、体力によって、
そうですね、はい、だいたい街中歩くことも多いんでね。
そうですね、
好きなところで やめられますね
、はい、ということで、まあ、今回はその須磨浦公園から高取山の方面まで行かれたコースをご紹介いただいているんですけれども、はい、実際に歩かれたルートをもう少し詳しくたどりながらご紹介いただきたいんですが、
はい
はい、
まず電車で行く場合は、須磨浦公園駅ですね、
はい、これは山陽電鉄ですね。そうです、そうです、はい、
で、まあ、阪急も乗り入れてますんで、三田から行くんだったら神戸電鉄のですね、
はい、
フラワータウン駅ですね、ここだったら、はい、フラワータウン駅から新開地に出て、
はい、
で新開地から、乗り換えてスマブラ公園駅までだいたい1時間半かからないぐらいですかね、はい、
あ、そうなんですね。今回じゃあ新鉄で行かれたんですね。
はい、今回
は
新鉄で行きました、うん、
はい、なるほど、はい、
でスマブラ公園駅っていうのはですね、名前に公園ってあるようにすぐ北側にですね、スマブラ公園、
はい、
まあ、正確に言うとスマブラ遊園かな、
うん、
公園がありましてですね、ロープウェイもあるんですよ、
はい、なんかロープウェイで上がれる上がることもできる、はい、ということなんですよね。
八伏山までロープウェイで上がれるんですけども、の 今もですね、はい、ちょっとリニューアル工事中でして。
あ、そうなんですか。
ロープウェイと遊園地全体がですね、はい、3月の20日頃までかな、はい、あの全面休園中です。
あ、そうだったんですね。まあでも今回は山登りということですからあまりロープウェイは、ね、
そうですね、
関係ないということになりますけれども、でそのロープウェイを横目に登っていくというような形になるんですかね。
はい、はい、800段の石段ですね。
あ、そうなんですか。いきなり石段、
これがね、前山重装の時のスタート地点になるんですけども、
はい、
あの大体1回2000人ぐらい参加するんですけど、
ね、
その2000人が一堂に参加して歩いても、
はい、
大丈夫なぐらい幅広い石段です。
そうなんですね。でもいきなり初っ端から石段ってなかなか大変ですね。
いや結構ねこのコース階段が多いんですよ。
あ、そうですか。ちょっとそこが心して登らないといけない。
はい、暗い時に歩いてるんですけどね、まあ、今回もちろん明るい時間に歩いたんですけど、
はい、
で最初の山の八伏山までがですね、だいたい距離にして1キロちょっとぐらいですかね、
はい、
でコースタイムでは35分です。
あ、そうなんです。意外に早いですね。
これはもう八伏山だけだったらもう本当にお子様でも登れる山ですね、うん、
はい、
でそこに遊園地がありましてね。
あ、ここにも遊園地があるんですね。
はい、その八伏山周辺がそのスマラ公園と。
あ、なるほどなるほど、はい、
で結構ね建物もありましてですね、あの回転展望台とかですね、
あ、眺望が良さそうな、
あの展望もいいですしね、
はい、
で全部それ今は休園中ですけども。
ああ、そうですか。でも、まあ、展望は望めるは望める。
あの、
は
い、もう海近いですからね、うん、あの八伏山 だけでもあのご家族連れだったら満足して帰れる。
そうですね、小さいお子さんが、ね、いらっしゃるご家庭だったらいいかもしれませんね、はい、
でさらに10分歩いてですね、旗振山に行
き
ます、
はい、今度は旗振山という山なんですね、はい、
この旗振山っていうのは、あの名前にありますように、はい、旗を振ってですね、はい、あの大阪の米相場をですね、
はい、
旗で数字を表して岡山方面に伝えてた中継点なんですね。
お米の値段を大阪で決まったものを岡山に伝えるために旗を振る、
はい、そうです、そうです。
旗を振って分かるものなんですか。そんな見えるんですか、
ね、あの旗の振り方で数字を決めておいて、
はい、
まあ、だから暗号表みたいなやつがあるんですね、おそらくね、
は
あ
は
あ、でそれを見ないとわからないんでしょうけども、で道島からですね、
はい、
だから尼崎とかそれから神戸の金町山っていう山あると思うんですけど、
はい、
あそこもあの中継点だったんですね、
はい、
で何箇所か中継した中の一つがですね、
はい、
この須磨の旗振山。
それは堂島から天崎に向けて旗振って、天崎から金城さんに向けて旗振ってって、それをずっと
中継していく、
中継していく、面白いですね。
だ電話が完全に整備されるまでは、
はい、
だから明治時代はずっとこの旗振りでですね、
はあ、
米相場の値段伝えてたみたいですね。
どれぐらいの時間で伝わるんでしょうね。
うん、それもね、
はい、
あの本に書いてあったんですけどね、ちょっと忘れてしまいましたけど、
ね。はい、お天気にもよりますしね。
そうです ね、
晴れてないとなかなかこれも見づらいというところもあるかもしれませんけれども、そんな山なんですね、旗振山というのは。
はい、その旗振山っていうと、はい、この旗振山っていうだけあって、あの東の展望も西の展望もよくないとダメですよね。その
そうですね、両方に、
だ両側非常に展望がいいんですよ。
そうなんですね、はい、
でここがですね、はい、あの昔の摂津と播磨の国境になっている山ですね。
ここが摂津と播磨の国境、
ちょうど境目の場所にあるんですね。
なるほど、国境だったんですね。
そうです、そうです、
はい、
でその旗振山からとにかく明石海峡が非常によく見える、まあ、近いですからね。
あ、そうですね、じゃあ本当あの景色としては抜群のロケーションの場所ということですね。
あのちょっと旗振り茶屋っていうあのお茶屋さんもありますしね、
これは今でもあるんですか。ね、
今でもあります、
はい、
で僕が行った時はちょっとまだ2月のシーズン前だったんでね、あんまり人がいなかったですけどね、
はい、
で旗振り山からあのまた10分ぐらい、
はい、
さらに歩いたら鉄海山っていう山があります。
鉄海山、はい、
でこれも標高234メートルなんですけども、この山頂がですね、はい、僕はあのおそらく前山縦走だけじゃなくて練習会も含めて10回ぐらい行ってるはずなのに、山頂の記憶がなかったんですよ、
はい、
ですごい展望が良くて360度
見渡せるんで、そうなんですか、ほらでも記憶になかった
そうなんですよね、でたまたまその狭い山頂にね、ベンチが一つあって、はい、あの素敵な女性が座ってたんですけども、その話をしてたらだんだん思い出してきて、
はい、
頂上僕行ってなかったんですね、前山縦走の時は。
そう、ここは通らなくても頂上を通らなくてもいい。泣き道があったんですね。ああ、そうなんですね。なるほど、じゃあそれは記憶にないはずですね。
そうなんですよ、夜も明けてない時間通ってますし、それから、巻いてるしですね、はい、記憶があるわけないって、
なるほど、
それをその素敵な女性と話しながらですね、
はい、
思い出してきて、で改めてですね、鉄海山、はい、これは好きになりましたですね。
そうですか、いいですね、よかったです、新たな発見が。
そうなんです
ね、10回以上訪れた中であって、はい、なるほど、ここは360度の眺望が鉄海山で望めるということですね。
そうですね、はい、あの平家と源氏の争いのですね、
一
ノ谷の合戦というのがあったんですけども、日踊り越えっていう、日踊り越えの坂落としっていう聞いたことありますよね、はい、あれがあの今の駅の日踊り越えの近くじゃなくて、この鉄海山の南斜面を降りたというのがどうも本当らしいんですよね、
はい、なるほど、
そうです、そういう歴史的なあの名所でもあるんですけどね。
なるほど、やっぱりじゃあすごい坂でしたか。
ね、あの急斜面ですよ、はあ、
そこを馬で降りるってね、すごいことですよね、はい、それが、まあ、そんな言われもある場所ということで、
その鉄海山ですね、
はい、おすすめの山ですね、はい、鉄海山、はい、
で鉄海山からまた10分歩いて、だから10分おきに頂上
すごいピーク早いですね、
はい、10分あの北の方面歩いて、あの小良賀山っていうところに、
小良賀山、はい、先ほどおっしゃってました住宅地のために削られてしまったという、
ね、はい、そうなんですよ、
はい、
だから山の名前高倉台って、あ高倉山っていう山があったんですけども、それが削られてるんで、削ってからその小良賀山っていう名前に変わったみたいですね。
うん、そうなんですね、
ちょっとその名前の意味がちょっとわからないんですけどね、はい、我々の山がなくなったっていう感じですかね、
なんかそんな感じがしますね、はい、
で小良賀山にもちょっとした公園になってまして、あの小良賀茶屋っていう、ここが立派な
で、茶屋もあるんですか、
うん、あの、はい、鉄筋の2階建てぐらいの建物があって、で屋上が展望台になってますんで、
ね、面白いですね、
ここも景色がいいんですよ、
はい、
でそっからはですね、一旦高倉台の住宅地に降りるんですけどね、
はい、
でその階段が300段ぐらいありまして、
はい、階段を降りる、
ね、階段を300段ぐらい降りて、はい、高倉台の住宅地に入るんです、ね、
はい、
でその住宅地を抜けてもう一回階段登らなきゃいけないんですけども、
はい、
今度はあの400段、
あ増えるんですね、これはまたなかなか厳しいですね、ここがね、
で400段登ると、戸賀の山、
ね、はい、
ここにはあの展望台がありましてですね、
ええ、
非常に景色がいいんですけども、
はい、
ですからあのスマールス行くまでもですね、あの要所要所で非常に展望のいいところがあるんですね。
そうですね、なんかどの山登ってもそのピークごとに展望が望めるよう な、ね、感じですよね、はい、
これはあの前山縦走の時はほとんど楽しんでなかったというのが、
そうです、ね、
改めて分かりました ね、
真っ暗でしたら ね、
そうなんですよ、
はい、もう何も見えませんもんね、はい、
ちょうどね11月ですから、はい、戸賀の山の階段を登ってるあたりで大体夜が明けてくるんですよね。
なんとなく薄らんであったかあの明るくなってくるような、
そうなんですよ、で戸賀の山を越えて、
はい、
さらにまた数分歩いて、
はい、
横尾山ですね、
はい、
あの最高峰の、
はい、スマールプスの
スマールプスの最高峰、はい、312メートル、
はい、
でここからがですね、スマールスの山場なんですね、
はい、これが馬の背、いわゆる馬の背と言われるところですね、はい、
で途中であの、まあ、はしごがあったりですね、
ええ、
ちょっとした鎖場があったりするんですけども、
はい、
まあ、ゆっくり歩けばそんなに危なくないですね。
うん、
もちろんその両側が あの切れてるっていうか崖になってますんで、気をつけて歩かなきゃいけないんですけども、はい、慎重に歩いていただければ大丈夫です、は
い、特に問題もないということで。結構でもあの花崗岩ですからざれてますよね。
そうですね、
あの
ざらざらって感じですよね、
はい。まあ、でもそこからこう崩れ落ちるような感じではない。
うん、あの、うん、長年の間ではね、だいぶ崩れていってるんでしょうけどね、
はい、
あのそんなに10年前と比べて大きく変わったという感じはなかったですね、う
ん。まあ、だって前山重層でね、皆さん歩かれる場所ですからね。はい、まあ、そういった面ではちょっと安心しながら、まあ、でも岩稜を楽しむことができると。
そうなんです、ね、景色もいいし、
はい、
ちょっとしたスリルも味わえるということで、ね、はい、非常にあのおすすめの場所ですね、ここは、
はい、ここは馬の背ですね、はい。でこの馬の背を越えて今度は
でスマルフの最後の東山っていう、はい、ところに行きまして、でここでまっすぐ尾根をつあの続けて東の方を歩いて、はい、板宿駅まで行くのがですね、一般的なコースなんですけども、はい、前山縦走路はその東山から北へですね、
はい、
あの横尾の団地の方へ降りることになってまして、
はい、
で今回私はその一応前山縦走路に従って横尾の方の団地に降りて、はい、また団地を抜けなきゃいけないんですけどね。
これもまた階段歩き。
そうですね、そんなに長い階段じゃなかったですね、
あ
の東山からだいたいもう15分ぐらいの下りで、
はい、
住宅地に降りちゃうんで、でまた住宅地を、これ30分ぐらいですかね、はい、歩いてその高取山の登山口まで行くんですけども、はい、その今回前山縦走路の時は絶対寄れないあの名称が一つありましたね、
はい、どこでしょうか。
那須与一の墓があるんですよ。
那須与一の墓、那須与一、名前は聞いたことはありますが、はい、
ね、あの源平の屋島の戦いでですね、扇の的を射抜いたという弓矢の名手ですね、
うんうん、はい、
でなぜかその那須与一の墓がですね、その高取山の登山口の近くにあるんですね。
あ、そうなんですね。こういうことはここの辺りで亡くなったってことですかね、
っていう説があるんですね。
説が、あ、そうなんですね、はい。
その一の谷の戦いの時に、まあ、義経の代わりにですね、
はい、
その那須与一がその近くの北向八幡神社という神社がありましてね、そこにお参りに必勝祈願に行ってるんですね、
はい。
でそれからまあ、戦争が終わってしばらく世の中落ち着いてから、
はい、
那須与一がそのお礼参りに行った時に病気になって、
うん、はい、
その辺りで亡くなったという説があるためにですね、はい、近くにお墓ができてるんです。
なるほど、まあ、ゆかりの場所ということなんですね。
そうですね、
はい、それが高取山の登山口の近くにあるということなんですね。
はい、立派な、ね、建物の中にお堂の中にあるんですね、お墓がね。
あ、そうですか。
だからお墓直接は見れなかったんですけども、でその近くにその神さっき言いました、
はい、
那須与一が参ったですね、八幡神社がありましてね、
はい、
でその八幡神社の境内にもですね、那須神社っていう神社があるんですよね。
境内の中にまた那須神社という神社があるんですね。
まあ、小さな祠だけなんですけどね、ということで全然今まで知らなかったんですけども、今回ゆっくり歩いてみたらそういう名所もあるなというのが気がついたんですね。
あ、そうなんですね。じゃこれがたまたま歩かれて気がつかれた。
いや、まあ 地図に、
はい、あ、地図に載ってて
載ってたんで、
分
かったんですけどね、
はい。まあ、歴史発見という形で、ね、歩かれてていいですよね。でそこからじゃあ高取山に登られるということですね。
はい、
はい、
この高取山も前山縦走の時はですね、
はい、
ピークを歩いてなかったっていうのを改めて
分
かりまして、
ここもですか、ここも巻き道だったんですか。
巻いてたんですよ。
ああ、そうなんですね。
で高取山に2つのピークがありましてね、西側のピークがですね、
はい、
荒熊神社っていう神社の裏側にあるんですけどね。
荒熊神社、はい、
これNHK の中継所があるんですけども、標高がですね、何メーターだったかな、 高取山よりも、はい、高取山が328メートルの標高なんですけども、ちょっと低いピークなんですよね、はい、でそのピークもちゃんと今回は登って、で、はい、あの尾根に近い道を歩いてですね、はい、高取山の最高峰にもちゃんと行きました、
はい、よかったです。いかがでしたか、高取山は。
はい、高取山ですね、あの、まあ、高取神社っていう神社があるんですけども、はい、その奥社ですね、
はい、
奥に三角点があるんですね。
なるほど、神社の奥にあるんですね、はいはい、
でこれがまたすごい展望が良くてですね。
ああそうなんですか。ここも
特にその神戸市内に近いんでね、市街地にね、あのその神戸市街地が近くに見えて、
はい、
でその向こうにあの大阪湾がずっと見えるということですね。
うん、もうお天気良かったんですか、この時行かれた時は。
そうなんですよ。
あ、それは最高ですね。
このコースは本当に天気のいい時にぜひ行ってもらいたいですね。
そうですね、もうずっとあの眼下に神戸の街並みと海を見ながらという形になりますもんね、うん、はい。
で高取神社でも結構ゆっくりできるんですけども、
はい、
立派な社殿がありましてね、で非常にあの歴史の古い神社でしてですね、
はい、
昔はあの 高取山のじゃなくて神奈出山っていう名前だったらしいんです。
神奈出山、
神様を撫でる 山ではなくて、
はい、神様を撫でる山
と書いて神奈出山、
うん、
で元々あの古い話なんですけども、神宮皇后がですね、その長田に上陸した時に大きな石を撫でたんですね、
はい、
そしたらその石がどんどんむくむくとですね、
うん、
大きな岩になって、
はい、
でついにはその高い山になったと。
そんな
でそれが高取山だと。
なるほど。
あ、それで、はい、あの神宮皇后が撫でたんで、神奈出山だというふうに言われてたんですね、
まあ、それが高い山になったので高取山に変わっていったということ、ね、
その高取山の名前もいろいろあの、はい、ルーツがあって、で有力なのは鷹の巣が取れたから高取山だと。
あ、はあはあはあ、なるほど、まあ、今と漢字が違いますけれども、ね、ということですよね。そんな由来もいろいろあるんですね。なんか神戸というとこう新しい、ね、あの町のイメージがありますけれども、
非常にあの、
はい、
古い歴史がありますね。
あ、そうなんですね。それが高取山ということ で、
はい、
で今回はこの高取山で、
高取山から、はい、あの前山寺走路を離れて、はい、あの滝のある道がありまして、
はい、ね、おっしゃってましたね。
お滝コースという、
お滝コース、
だから山道とはちょっと離れてるんですけどね、あの谷合を降りていくんですけども、途中にあの神滝という神様の滝がありましてですね、
はい、
でそれは どのぐらいの立派な滝かなと思って行ったんですけども、
はい、
あの非常にこじんまりした、
あ、そうだったんですか、
あの問いのようなものから流れてる滝でしたですね。
あ、そうなんですね、まあ、もしかしたらあの高取山 その神宮皇后の何か由来があるのかもしれませんけれどもね、
両方だったみたいですね。
あ、そうなんですね、
うん、その滝の水を、ね、浴びて行してたんだと思いますけどね、
はい、あ、そうですか、まあ、でもあの見どころが本当に多い、
いやこれはね、
ですね、
本当に見どころいっぱいでですね、あの改めて10年ぶりに行っていいコースだなというふうに思いましたんでね、
はい、
ぜひ藤本さんも、
はい、ちょっとあの今年は前山重曹を分割して分割していきたいなと思ってますので、はい、今ご紹介いただいたのもちょっとぜひ興味深いですので行ってみたいなと思います。またあの景観の、ね、楽しめるルートということです、ね、
本当におすすめです、
はい、分かりました。ということで今日は異業種交流会アウトドア部の久保田さんにスマールプスをご紹介いただきました。久保田さん今日もありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
以上、山よもやま話のコーナーでした。